まり守護霊って見えないけど、スピリチュアル系の本なんて読んだことないけど、絶対いますよねって。こういう方はね、波動は綺麗ですね。素直で謙虚なんですね。が、いるんだったら論理的に証明してみるよとか、こういうことをね、言うやつに限って、ほんとね、波動が重たいんですね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回はですね、また波動の法則の入門の続きをやっていきますが、今回ちょっとだけ趣向を変えてですね、この足立幸子さんのあるがままに生きるという本を紹介します。この本はですね、まあ、結論から先に言うと、めっちゃ波動いい本なんで、ぜひ、Amazon 等ですね、簡単にまだ買えますので、ぜひ、買ってですね、お手元に置いていただきたいというふうに思います。この足立幸子さんは、波動の法則著者の足立育郎所長の妹さんでいらっしゃるということですね。ただですね、この世的にはお亡くなりになるのが早かったんですね。ここにも、YouTube では今メモを写しながら喋っていますけども、このメモに書いている通り、1946年から1993年までですね、ご存命だったと。だから47か8でお亡くなりになっているんですね。で、波動の法則的にはですね、死ぬっていう言葉は使わないんですね。宇宙語でも表現があるんですけども、ちょっと宇宙語を言うと難しいんで、この世の言葉で言うと、ボディを置くという表現をします。死ぬという表現はしないですね。ボディを置くというですね、まあ、ちょっと独特な表現をするわけですね。で、しかも地球の言葉では、ボディという表現しかできないと。まあ、これでも不完全な言葉ですね。これはそうで、私も人のオーラ、波動というのを見る人間なので、この肉体というのはですね、あくまでいろんなそのボディの一番外側の部分なんですね。だから、スピリチュアル業界的に言うと、エーテル体、アストラル体、メンタル体、コーザル体ってね、こういうの勉強して好きな方は、この単語はご存知のはずです。で、波動の法則の本を読むとですね、まあ、もっといろんなボディの説明をしています。ただ、この地球の言葉では、まあ、肉体、あるいはボディとしか表現ができないですね。ですから、ボディを置くという表現をするんですけども、これも、宇宙語で、まあ、これは何回も言ってますが、エクサピーコですね。これはニアリーイコールで魂という言葉ですけれども、この肉体がなくなったからといって、そこで進化、成長は終わりではないわけですね。今、昔の YouTube、私の動画、過去のやつ、ちょっと整理をしてるんですけども、そこで、例えばこれも業界では有名な方ですけども、エリザベス・キューブラ・ロスっていうですね、まあ、アメリカの方がいらっしゃって、多分アメリカだったと思いますけども、死ぬ瞬間という本がありますね。これは、まあ、昔で言う精神世界のジャンルではベストセラーになった本ですね。死ぬ瞬間ですね。そこでは、死は成長の最終段階であるという本の副題がついています。まあ、これは昔、この YouTube で紹介したことがありますので、まあ、よければ、それを見ていただきたいんですけども。ただ、死は成長の最終段階ではないんですね。実はね。これは魂という肉体、このボディを置いていった後でも、進化は続くんですね。で、確かにこの足立幸子さんは47か8で亡くなっていて、この世的には、早いんですけども、実はそれから、この生前、 足立幸子と言われていたエクサピーコ、魂ですね。どんどん進化をしていらっしゃるんですね。で、今回ご紹介するこのあるがままに生きるは、今 Amazon で映すとこれですね。はい、これがあるがままに生きるの Amazon ですね。で、今私もここに手元にありますね。あるがままに生きる。で、このまあこれもね、現代科学では証明はできませんが、魂が進化をする、あの世でね、精神世界的に言えば霊界あるいは深海と言ってもいいですけども、さらに向こうで成長をするとですね、向こうで進化を遂げると、こういった本ですね、こういった本の波動も上がるわけですね。これも不思議でしょ。これはだから本というのは、まあ、生きてるわけですよね。これは文字っていうのは固定化された、まあ、いわば死んだものではありますけれども、この特にこういった進化した魂の方というのはですね、今もなお成長して、それがこの本にも反映をされると。だからこのあるがままに生きるのレビューを読んでいますと、読むたんびになんか感動がね、アップデートされるっていうレビューが、素晴らしいレビューがありましたね。まあ後でまたちょっと批判的なレビューも取り上げますけども、その方はね、非常に成長されていらっしゃるんだと思うんですね。自分が昔読んだ時と今読んだ時と感動が違う、あるいは同じ箇所に同じように感動するとかね、それは素晴らしいことですね。で、それは本人が成長、読み手が成長したということもあるんですが、実はこの著者ですね、著者自身も魂としてエクサピッコとして進化を遂げるということですね。だからこの本はですね、手元にこれ波動の法則もそうですが、まあ別に読まなくてもねいいので、こういった手元に置いていただくといいと思いますね。まあこれも波動の法則だけは例外的にちょっとご利益的なことを言ってるんですが、本は置いて、この本は置いた方がいいですね。はい。まあ今でも1320円か。まあ大して分厚い本じゃありませんしね、値段も決して高くはありませんので、で、手元に買ってですね、で、この絵ですね、絵も何ページか最初の載ってますけども、この絵もね、まあ、今画面映しましょうか、 YouTube だとね、非常にシンプルな絵ですよね。で、この棒線、横棒はこれ究極の宇宙意識というタイトルなんですけども、ね、たったこれ一本棒を描いただけなんですけど、もうめっちゃ波動いいんですよね。だから難しい絵とか、なんか意匠や趣向を凝らした絵が、まあ、必ずしも波動としてはですよ、芸術的な価値はさておきですね、あくまで波動という観点からいうと、まあ、たったこんなシンプルな絵でもですね、とっても波動がいいんですね。まあ、不思議ですよね。で、その不思議なことを、まあ、今日は、まあ、今日だけじゃなくて、この何回か取り上げるかもしれませんが、このあるがままに生きるっていうね、まあ、これは直感に生きるという意味です。直感については以前もこの解説で説明をしていますので、よければ合わせてお聞きいただければと思うんですけども、さあ、ではレジュメに戻りましょうか。はい。この足立幸子さんはですね、この1990年ぐらいはまだ精神世界と言われていた時代ですね。本はほとんど読んでないですね。いわゆるスピーチュアル系、精神世界の本を読んでいない。けどですよ、ここ大事なんですけども、波動はとっても高いんですよ。ここ重要です。つまり、まあ、これも過去、このシリーズで説明していますが、知識ではない、理解ではない、大事なことは気づきである。まあ、これはもうキーワードですね。まあ、何百回言ってもいい言葉です。で、世の中には、いわゆるこのスピーチュアル系の本ですね、読んでいなくても波動が高い人、ザラにいます。これは注意点ですね。特にお勉強が好きな方はこれは注意した方がいい ですね。スピーチャル系の本を読んで頭で分かった気になるだけでは波動は高まらないんですよ。なので、これは以前ブログにも書いたことがありますね。どうしてスピ系の本ばっかり読んでも波動が上がらないのかと。つまり知識や教養のレベルではですね、生きる力にはならないんです。だから、頭でっかちになっても全く意味がないんですね。で、もう言いますけども、この足立幸子さんの本のレビューですね。まあ、レビューチェックしたのはついさっきなんですが、まあ、どうせなんか大したこと書いてねえとか、そういう批判してる人がいるんだろうなと思ってね、この Amazon レビューを見てみたんですが、まあ、大多数の方は、もう素晴らしい本としてね、レビューを、絶賛レビューをされていますね。で、これ今ね、Amazon 見ると、これは856個の評価がついてるということで、ね、すごいですよね。こんだけね、レビューが作って、今でもロングセラーで売れ続けているわけですからね。で、中には、でも批判的なレビューがあるんですね。で、なんかね、中身が薄いとかね、大したこと書いてないとかね。ほんとね、まあ、いるんですよね。そういう人が。まあ、けどこれは波動の法則のレビューもそうなんですけども、私はペンネームでも波動わかるんで。で、まあ、どうせ波動重たいんだろうなと思ってね、そのレビュアーの、この批判的なレビューをしたね、人の波動を見ると、やっぱり重たいんですよね。薄いと。いや、薄いのはあんただろうがと。いうね、ただレビューの言う通りで、多分中学生でも、いや下手すれば小学生でも分かるような言葉で書いています。ですから、まあ、波動の法則は、まあ、言うても難しいんですよね。で、私はあの本は、これですね、この波動の法則は理解しなくていいですよってずっと言ってるんですよ。分かんない部分あるんで、私も読んで分からない部分たくさんありますので、わかんなくていいから、ただその本から、行間から、なんか波動、エネルギーを浴びるつもりで、真剣に読んでくださいと。で、それで十分ですと。一箇所もわからなくてもいいですと。とにかく、真剣に読んでくださいと。いうことを言ってるんですね。で、これは前も言いましたね。ただ、まあ、ただとは言ってもね、やっぱ理解したいじゃないですか。人情としては。うん。なので、むしろ、こっちのあるがままに生きるの方が、まあ、おすすめしたいぐらいですね。ただね、まあ、これ私もそうなんですけども、なんか難しい方がいいとかね。こう難しい方がなんかありがたい気になる。まあ、多分男性に多いと思うんですけど、そういう人はね、これは物足りないと思いますね。ところが、頭で理解したところで、これ実践してなければ意味がないですからね。だから批判的なレビューやった人も、頭で分かってるだけで全然実行しない。だからあんたの波動は重たいままなんだよということですね。これ本当に注意しないといけないですよ。あとね、例えば守護霊って、私も守護霊リーディングってやってますけども、これはいや、これも知識じゃなくて、分かる人には分かるんですね。つまり守護霊って見えないけど、いますよねって、よく分かんないけど、スピーチャル系の本なんて読んだことないけど、観音様とか、守護霊様とか、絶対いますよねって、いう方がいらっしゃって。こういう方はね、波動は綺麗ですね。つまりね、素直で謙虚なんですね。自分には分からないけど、そういうのが、いるだろうと。いや、いるに違いないと。この言える。さらっと言えちゃうね。別に勉強もしないけど。こういう人はね、波動が綺麗です。がですね。例えば、いるんだったら論理的に証明してみるよとか、いるんだったら出してこいよとか、こういうことをね、言うやつに限って、ほんとね、波動が重たいんですね。だからね、理性の限界、知識の限界というのを分からなければ、思い知らなければ、この、あるがままに生きるみたいな、この本読めないですね。はい。で、私もこれ久々に読み返したんですけども、やっぱり素晴らしいですよね。 私も頭でっかちになりやすいんで、いや、やっぱり、この真実とか、真理とか、大切なことっていうのは、やっぱりシンプルだなと。なんか、いくら小難しい知識、ね、いろいろ言ったところで、本当に、魂の進化にはならないんだなと思いましたよ。改めてね。まあ、ですから、分かった気にならないということですね。で、お勉強じゃなくても分かる人は直感的に分かってしまうということですね。で、この足立幸子さんのこの本は、1992年の講演が元になっているようなんですけども、まあ、こういったことをですね、30年以上も前に言ってるわけですよね。この尊敬心が、ここに対する尊敬心がないといけないですよ。これ、今聞いたらこれ、当たり前じゃないですか。まあ、当たり前っていうかなんか、まあまあ、ありますよねっていう話だけど、30年前に言ってるんですかね、これを。それ分かった上で、レビューしろよって。だから、これも波動の法則よりは、日本語的には簡単ですけども、ぜひ、この、ほんと素晴らしい波動なんですからね。本当に敬意を持って読んでくださいね。敬意を持って読めば、この本は理屈を超えて頭に入ってきます。で、もうこれ知ってるわと、なんか薄いなと、そう思って読まないことですね。はい。で、これ言いましたね。はい、分かったつもりにならない。で、本当に分かるというのはどういうことかっていうと、本当に分かると運命が変わっていくわけですね。つまり本当に分かるというのは実践ができるということです。で、この足立幸子さんのこの本は、まあ、あんまり宗教ではないんでね。ただ、宗教的な表現としては、大元という表現をよく使いますね。大元。これを宗教的には、真が誠の我、書いたり、あるいは、ここにも書いてますけども、神の我ですね。神の我と書いて、真がと言ったりもしますね。で、大元とつながるために、直感を使うと。これは波動の法則で、お兄様のね、足立育郎所長が、ずっとおっしゃってる通りですね。大元とつながるには直感を使うこと。ですから、足立幸子さんは宗教的な修行。おそらく本を読んでる限りは、瞑想とか断食とか、そういったことは、まあ、ほとんどやっていらっしゃらないと思いますね。けど、非常に大元とつながってる。で、それは直感として降りてくる。で、足立幸子さんは、アートをね、この本の、この絵もそうですけども、アートを描いていらっしゃった方なんで、直感をアートで表現をされて、いたわけですね。で、まあ、この本ね、スピリチュアル系には、まあ、いろんなこれ前ね、確か前もメルマガでちょっと言ったんですけども、真が発見とかね、神の我、開発、真が開発セミナーとかね、ちょっと真面目系のスピリチュアル系のセミナーがあるんですよ。あるいは、悟りとか覚醒をするようなね、まあ、そういったセミナーですね。まあ、大抵高額なんですけど、正直、この本を素直に謙虚に真剣に繰り返し読んでいただければ、高額なセミナーに参加する必要はないかなと思っていますね。で、そういったセミナーね、私もちょっと覗いたことはあるんですけども、なんかね、そういった、なんだろうな、何か教わったりね、人から、そこではちょっと気づきは起きないんですよね。あくまで気づきっていうのは、自分が直感を通じて、この大元ですね。本質につながっていくと、結局は自分でそれは、それこそ後で言いますけども、波動を高めてやっていくしかない。だから、この本ね、本当に何回も何回も飽きないで繰り返し読んでいただければ十分かなと、私は思っていますね。はい。で、これも以前言った通りですね。この地球というのは、エゴの文化。エゴが中心になってるんですね。つまり自分の肉体を中心にして、この肉体にとって都合のいい快楽で安全で快適で安心でっていう、これが中心になってるわけですね。で、そこから離れていかなければ、大元とつながることはできないっていうふうに、足立幸子さんはおっしゃる。じゃあ、大元とつながるにはどうすればいいんですか？直感を使うにはどうすればいいんですか？というと、まあ、ここがね、多分批判的なレビューをしたくなる人の気持ちなんだけども、 ただぼーっとすればいいというわけです。ぼーっとすればいいんだよって、ぼーっとすれば芯が大元とつながって直感が降りてくるよってさらっとおっしゃるんですね。多分ここが知的な理解を求める人にとってはなんか物足りないんですよね。もっとね、あの宗教的な修行して断食、瞑想、滝行、いろんな行をやって座禅組んでね、でいわゆるその瞑想の時の変性意識状態ってやつですね。変性意識状態、変性意識状態を深めていってみたいなね、こういったちょっと難しい方が好む人がいると思うんですけども、足立幸子さんは多分そういった行はあまりやってらっしゃらないんですね。というよりももう日常の中で直感を使ってしまうという。だからね、本当ね、パイオニアなんですよね。まあパイオニアというか、まだこの地球が文明化する前の、おそらく、まあ流行りの言葉で言うと縄文時代ですね。縄文人とか縄文時代の生き方なんでしょうね。今みたいな工業文明では全くないが、しかし人間が普通に日常の中で直感を使って、で自分のこのやりたいことをね、生み出していた。そしてそれが愛と調和に基づいていて、決して他の存在を傷つけ痛めるようなことがなかったとですね。これをね、先駆けでやってしまってるんですね。でそれはそのなんか神に真剣に祈ったりとかね、瞑想したり、まあそれは大事なんですよ。今の地球人にとってはとっても大事なことだけども、もうそれも超えちゃって、もう普通に暮らしていて大元とつながって直感を使ってしまうと。だからね、こっちのレベルが低いとこの凄さが分かんないですね。あまりに普通すぎて分かんない。まあこれもたまに言いますけども、めちゃめちゃ大金持ちはなんか全身ユニクロみたいなね、 もはや豊かすぎてハイブランドには全く興味がなくなって、すげえめっちゃ普段着着てるみたいなね。けどめちゃめちゃ金持ちみたいな。だからそれよりは全身ハイブランドで高級時計をつけている、で高級車乗り回している人の方が凡人にとってはいい感じに見えてしまうと、まあ、いうことかもしれないですね。はい。だからね、本当この本は、まあ、舐めたらあかんわけですね。まあ、波動の法則も素晴らしいですけども、おそらくね、女性の方はこっちの方がやっぱりいいと思いますね。なんで私もずっとこれ、自分のウェブサイト、マジスピの中でずっと紹介をしています。はい。ね。だって、これですよ、これ。情報が欲しいと思ったときね、スイッチをオンにして、意識のスイッチをオンにして、大元に意識を飛ばせばいい。っていう、さらっとこれも言ってるんですね。ね、これ。だからね、これも多分分かりやすすぎて分かんないんですよね、これは。うん。だから、これは、波動の法則のお兄様の表現を使うと、プログラムするっていう表現ですね、これは。情報が欲しいと思ったときは、で、決心をするということですね。決心をする。で、あとはぼーっとするという。これをね、この分かりやすい表現の深みを、ちゃんと、それこそ気づきで理解しなければ、これは分からないわけですね。はい。あとはですね、波動を上げるための条件ということでね、今日はこれで最後にしますけども、一つ、三条件ですね。一つは、あらゆるこだわりを取り除く。これも言われてできたらね、苦労せんわという話ですね。うん。あとは、必要なだけあればいいという。だから、足立幸子さんはお金もこだわりがない方だったようですね。必要な分だけその瞬間に入ってくるという。ね、こだわりを除けばいいよって言われてもね、なかなか私たち凡人には難しいことですけども、だからこれはね、波動の法則で補完をすると、自然の仕組みにかなって愛と調和の方向へ決心するという、自分の自我欲望興味本位ではなくて、本当に全ての自然物、鉱物、植物、動物、あらゆる生命体にとって調和が取れると、その方向に向かって決心をする。その決心ができれば、その決心の程度に従って、こだわり、まあ、いわば執着ですね。 それは取れていくと。逆に言うと、自分の自我、エゴ、肉体に執着すればするほど、こだわりを増えていく。ということですね。まあ、こういったことがね、さらって書いてるんで、理性的な人は、じゃあどうするんだよと、どうやってやればいいんだよって、言いたくなると思いますね。ところがそうじゃないですね。そう決めればいいのよって、さらって言うんですよ。そう、したいと思えばいいのよって。だったらできるからって。これは、まあ私もこれ解説してる立場としては、まあそれはそうなんですが、ね、地球人にはちょっと難しいですってね、言いたくなりますよね。はい。で、あとは、行動に移すということですね。その実行するということ。聞けば当たり前なんですけども、行動しなければ情報は入らない。エネルギーというのは出さなければ入らないというですね。これも聞けば当たり前に感じると思いますけども、行動ができない人、直感が入ってこない人というのは、それをやってないんですよ。だから、本当はね、実は、めっちゃあっさりと、さらっと軽くおっしゃっていますけども、勇気がいるんですね。実は。そして決心したところで、そう簡単に現実はうまくいかないので、忍耐ですね。忍耐も必要です。ところが、このあるがままに生きる本には、あんまり忍耐とか耐え忍ぶとかね、そういったことは書いてないです。けど、非常にこれは大事なことですね。そして次。これも言われたら、まあそうですねとしか言いようがないんですけども、深い部分の自分、真が誠の我、そして神の我、本当の自分が望んでいることをやると。はい、これもそうですね。ね、だからスピーチュアル系で言う、ワクワクするということ。これはこういうことなんですよ。おそらく多くの人は、エゴがワクワクすることをやりたがる。あるいはエゴの振動波が多い。となると、それだけ波動は不調になるんですね。本当のワクワクというのは、真が、本当の自分が望んでいることをやる。これが真のワクワクということですけども、これもまた非常に難しいですね。このことが気づく。どれぐらいの深いレベルで気づけるかですね。これね、こういうことをね、本当にさらっと書くからな。私は面白いんですけどね。もう、本当に軽快におっしゃるんで、本読んでて笑っちゃうんですけどね。なんか読んでもね。はい。だから、大元とからの情報がね、決心すれば入ってくるわけだけども、そこで頭で考えて、そんなの無理だとかね、時間もお金もないとか、チャンスがないとかね、言うともうダメですね。もう情報は入れなくなります。はい。私も含めて大半の地球人は、そうであるはずですね。だからね、簡単に書いてるけども、この世的な表現でいけば、リスクを取る。ということですね。これは波動の法則の方には、さらっと書いてます。波動の法則ですら、この本ですら、さらっとしか書いてないんですよ。ね。だからね、冒頭読んでるとね、こういった部分、見逃しがちなんですけども、リスクを取らないとダメなんですね。だからもっと地球人寄りに言うと、ちゃんと恐れ、恐怖心と向き合わないといけないんですよ。ね、こういったことをね、解説したくて、ちゃんとなんていうかな、ちょっと偉そうだけども、こういった波動の法則の、すごい軽いけど、地球人には理解できない世界と、でから、この、なんていうかな、間に入りたいっていう感じがあって、これ、喋ってるんですけどね。うん。本当に直感を実行するには、リスクが必要です。けど、そのリスクを取ることですら、この、足立幸子さんみたいになってくると、さらっと超えていくわけですね。だからそれが、本にも書いてますけども、死ぬわけじゃないんだと。で、あとね、私は死ぬことは全然怖くありませんって、これもさらっと書いてるんですよ。だから、本当に分かってる人というのは、このボディ、肉体、地球で肉体と言われるこのボディは、これが全てではないということを、もうね、分かってるんですよ。だから、さっき大元って言いましたけども、もうちょっと言い換えるとね、もっと大きな自分がいるっていう表現をするわけです。ね。この肉体が自分じゃない。もっと大きな自分がいる。これをスピーチャル風に言い換えると、ハイヤーセルフということですね。これは。だからね、この辺がね、前提がちょっと違いすぎるんで、難しいことが好きな方は、不満なんですけども、そうじゃないんですよ。だからね、本当にこの 知識でいっぱい、頭がいっぱいになってる方は、一回ね、それ全部横に置いて、こういった本を真剣に読んだ方が、読み込んだ方がいいと思いますね。で、知識は捨てないといけないんですよ。知識を捨てないと直感は入ってこない。しかし、現代教育を受けている私たちは、知識を捨てるというのは、恐怖になるんですね。それが。だからね、ここはなかなかこの波動の法則シリーズを解説していても難しいところですね。今回、ちょっとね、思いついたことなんですけども、今、生成 AI がね、登場してますよね。チャット GPT も5になりましたけども、さらに、この生成 AI の登場によってですね、直感と実行力がより人間に求められる、まあ、AI ではできない人間の、まあ、営みになっていくかなと思いますね。もうね、さっきのレビュアーさんみたいに、知識では全く意味がない。そんなものをもう調べれば、すぐにボタン一つで出てくるわけですからね。そうじゃなくて、人間だからできる。それは直感と実行であるということ。そして、まあ、現段階では、この生成 AI というのは、この直感を生成 AI で、なんていうかな、アイデアとかそういったのを生成 AI でより具体的に落とし込んでいく、なんかそういったサポートツールになるような感じがしますね。だから、これから、まあ、いろいろ政治や経済は大変な時代ではありますけども、まあ、一方ですね、本当にこの愛と調和の方向に決心する人にとっては、この生成 AI の登場によってですね、より直感、そしてこの実行のサポートとしてですね、いい、楽しい時代になっていくだろうなと思いますね。なんか私は個人的には、私も生成 AI ね、使うようになったんですけども、まあ、とってもなんか、うん、楽しい時代だなという感じがしますよね。はい。まあ、その先取りとしてね、もう、もはや30年以上前に、おそらくは今後の人工知能社会ですね、その生き方のヒントを、このあるがままに生きるは示してくださっているので、まあ、ぜひですね、手に取っていただいて、真剣に、そして素直に、謙虚に知識を、これまでの知識を横に置いて読んでいただくと。そのことによって必ずや魂の進化にとってプラスになっていくだろうと思います。はい。では、今回ですね、足立育郎所長の妹でいらっしゃる足立幸子さんのあるがままに生きるをご紹介しました。はい、ご参考になれば幸いです。あとですね、ちょっと簡単にお知らせですけども、今私の YouTube なんですが、ちょっと今整理してまして、再生リストということで、ちょっとジャンルごとに今、こうやって分けています。おそらくこの動画が上がってる頃にはですね、ほぼ終了していると思います。まあ、前からちょっと再生リストを作ってくれというリクエストもありましたので、まあ、すごいめんどくさかったんですけども、これも数百個の動画全部設定を変更しましてですね、よければですね、私の YouTube のマジスピですね、ご覧いただければと思います。そして今回喋った内容もですね、1週間以内に文字起こしして、さらにですね、煮詰めて過筆修正してアップをしますので、よければですね、ホームページ、マジスピも合わせてご覧いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。